コリントの信徒への手紙の16章13節から24節を読みました。今日でコリントの信徒への手紙の第1のを通して学んでまいりましたが、ここまでといたします。今日は特にこの手紙の結びの部分、挨拶の言葉、ここから恵みに預かりたいと願っております。21節、22節、ここを見ますとこうあります。私パウロが自分の手で挨拶を記します。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。マラナ。この長々とした手紙の最後に、わざわざパウロが自分の手で挨拶を記すとあるんですけれども、まあおそらく、パウロの健康の状態がそれを許さなかったか、自分でこの手紙を書くことができない。まあ、そういう中でこれだけの長い手紙、これだけの内容の手紙、どれほど心をまた注いで、そしてまた体力をもですね、注いで書いたか計り知れませんが、その手紙の最後に、わざわざ自分が手で挨拶を記すんだと、こう書いてあります。そしてじゃあどういう挨拶が記されているのかというと、主を愛さない者は神から見捨てられるがいい、マラナタ。これがわざわざ最後に書き記す挨拶か、こうびっくりするような挨拶でありますが、まあ愛すればこそこのような厳しい目を覚ますようなですね、ことを語ったり伝えたりするということはあろうと思います。まあ、適当にしようと思うなら、相手に取り入るようにですね、相手の心を逆なでしないようなことを書いて、ここを終わらせることもあろうと思いますが、最後に、この言葉ですね。主を愛さない者は神から見捨てられるがいい。これは呪われよという言葉です。神から見捨てられるがいい、良いというのは、あなたの呪われよという言葉です。これは滅多に登場しない言葉でもありますけれども、それだけ決定的な言葉ですから、ガラテヤの信徒への手紙の一章を見ますと、このアナセマ、呪われない、見捨てられないという言葉が出てまいります。一章の、ガラテヤの信徒への手紙の一章の8節、9節を見ますと、こう、たとえ私たち自身であれ、天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするもならば、呪われるがよい。これがあなたのです。私たちが前にも言っておいたように、今また私は繰り返して言います。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよい。呪われるとは本当に大変なことでありますけれども、改めてここを見ますと、違う福音を、福音を真似て伝える者たちがいるなら、そういう者たちは呪われるがよい。たとえそれが私たちであろうとも、天使であろうとも呪われるがよい。またこの手紙を受け取ったコリントの教会に対してはですね、主を愛さない者がいるは呪われるがよい。まあこれは同じものを指しているわけです。福音を曲げて伝える者、そしてまたそれは主を愛さない者。まあ、主を愛さない者とこう言われるとですね、どういうことが主を愛することで、どういうことが主を愛さないことなのか、私たちは自分自身に当てはめてみると、こう自信がなくなるわけですね。自分は本当に主を愛しているのか、主を愛するってどういうことだろう。まあ、自分自身を振り返ると、 とても頼りなくなることあると思いますね。主を愛する、まあ、実際弟子たちもそうだったと思います。イエス様を3度知らないと言ったペトロはですね、お前は私を愛するかと復活の主イエスと出会って、愛するかと聞かれたら、3度聞かれたら悲しくなってですね、本当に悲しくなった、こういうやり取りが出てきますけれども、私たちも同じですね。お前本当に主を愛してるのかと聞かれて、自分自身の行いやあるいは振る舞い、あるいは言葉、思い、こういうものをこう吟味してみるとですね、とても心細くなりますが、ここでパウロが呪われるがいいというほど厳しく戒めている主を愛さない者というのは、そういう振る舞いとかですね、言葉とか行い、そういうものにおいて欠けのあるもの、また足りなさのあるもの、弱さのあるもの、こういうものを指しているわけではありません。これは福音を曲げてそれを伝えたり、福音を曲げてそこに生きようとしている者たちであります。ガラテヤの信徒への手紙の中においては、そういう者たちに対する愛をもっての勧告、これがガラテヤの信徒への手紙でありますけれども、そこからこの厳しい言葉が出てるわけですね。私たち自身であれ天使であれ、私たちがあなた方に告げ知らせたものに関する福音を告げ知らせようとするならば呪われるなり、あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者があればいれば呪われるなり。これは告げ知らせる者だけではなくて、その福音に生きようとするならあなた方も同じだということです。だから福音を福音としてしっかりと受け取らないまま歩もうとするならば呪われるなり、あなたが、そしてそのあなたがをある意味で裏書きするというかですね、そこに勝因を押すかのように、まだまだ死を来てください、これは審判者である死ですね、そのようなものを放っておかないでください、目を覚まして、厳しい言葉というものは愛を持って語られるということもあろうと思います。危険の中にある人間に対してですね、危ないよーってボイフィッシャーの声なんかかけないで、危ない死ぬぞそんなことじゃ、こういう本当に危ないところに立っている人に対する言葉はそんな上品な仕方ではかけられません。パウロは改めてこの手紙の最後に愛を持って目を覚ますような言葉を挨拶としてですね、挨拶にも本当に真剣な福音の思い、信仰が込められたものであります。そういうアナセマ、改めてじゃあ主を愛するとはどういうことなのかといえば、そのような主の愛の中にとどまるということです。私が何をする、これをする、あれをするという前に、主の愛の中にしっかりととどまるということです。主の愛の中にしっかりととどまっていたならば、実際このコリントの信徒への手紙の中でですね、いろいろとパウロが書き送ったような事柄から、そのような罠のような道、また迷うような道を避けて、歩むことができたであろう、そういう原則ですね。福音にとどまる。その福音は本当に主が私たちのために、私のために十字架で死んでくださった、私の罪のために十字架で死んでくださった、これをしっかりと受け止めるところに立つ、そこに神様の愛があることをしっかりと見て、そこから迷わない。これであります。とても単純なことですね。実際、弟子たちもそうだったわけです。ペトロに対して語られたイエス様の言葉もそうです。サタン、 もう全然容赦ない。下がれ、サタン。このことを語られた時のことを思い出しても明らかですね。いかにこの十字架につけられたキリスト、私たちの罪のためにキリストが十字架につけられた、そこにおいて神様の愛が余すところなく示されて、その愛にしっかりととどまるということがどれほど重大なことなのか。まあそういう厳しい言葉の中によく表れている。マタイによる福音書の16章のやり取りをですね、よく皆さんも承知していると思いますが、そういう思いを持ってですね、読み直してみると、とても味わい深い。ペトロが、とても立派な告白をしてですね、あなたはメシア、生ける神の子です。人々は私のことをいろいろ言ってるが、あなたはどう思うんだと聞かれて、もうこれはもう、これ以上ないような正解ですね。またそれは、それだけではなくて、神様が、父なる神があなたに示したんだと言って、もう神様から特別にお前は教えられたんだぞというような、まあ、これまた信仰においては、これ以上ないような褒め言葉ですね。よくこのことが分かったな、みたいなですね。これを言われた時のペトロはとても誇らしかったと思いますが、その後、この時から、イエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、三日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。それが何のためかということはまだ教えてくださっていませんでしたね。それを教えられて初めて、あ、私の罪のためかと。キリストイエスにおいて神は何を私にしてくださったのかということが悟られていくわけですけれども。まだそれは教えられていなかったんだけれども、もうペトロはですね、このことを聞いてもびっくりしてしまって、イエスを脇をお連れして諌め始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタンが引き下がれ。あなたは私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。これですね。サタン呼ばわりされてますから。これは大変なことです。だから、あの十字架のキリストの死、これを本当に神様の救いとして、またそこにおいて神様の愛が示されたことをしっかりと受け止めて、そこに立たない者は呪われよということです。目を覚ましてですね。また、そのような光を持ってヨハネによる福音書のイエス様の言葉を読むと、これもまた同じことを教えていることがわかります。同じこと、ヨハネによる福音書の15章の5節、これもまた私たちが親しんでいる言葉でありますが、こうあります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。次です。私につながっていない人がいれば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなたもですね。主を愛さない者は呪われるがよい。まあ、言い換えれば、主の愛にとどまらない者。あのイエス・キリストの十字架の死、そこにおいて示された神様の愛を受け止めて、そこにとどまらない者は見捨てられない。改めて私たちの信仰の源にとどまりません。私たちの命の源を教えているわけです。ここにとどまれと、ここにとどまって、あくまでここにとどまって生きよう。 見捨てられるのではなくて、神の前に生きよ、神と共に生きよ、こういう挨拶です。もう一つのことだけ触れて終わりたいと思います。それが生きるということですから、神から見捨てられるのではなく、呪われるのではなく、神の御前に生きるということですから、改めてそこに立って全てのことを行えなんですね。私たちが今読んできた16章の13節からのところにはこうありました。14節、13節から読むと、目を覚ましていなさい、信仰に基づいてしっかり立ちなさい、大きく強く生きなさい、そして何事も愛を持って行いなさい。これもですね、愛を持ってというとですね、私たちはすぐ自分の中にあるかないかのような愛を本当にこう発揮してですね、何か行うということを進めているのかと、まあ、こういうふうに自分自身を吟味したくなるかもしれませんが、私たちはそんな生優しいものではありません。生優しいものではない。キリストとつながらなければ何もできないというのは聖書が教えている福音ですから、このお方につながっているならば、今はどんなに惨めでも豊かに実を結ぶというのが福音ですね。これは福音によって生きるということは、あるかないかのですね、自分投げ捨てられた枝のようなありさまなんだけれども、あるかないかのその枝に残った養分で実を結ぶ、あるいは花を咲かせる、こんなことが求められているわけではないわけです。キリストにつながってということ、何事も愛を持ってというのは、あなたがなす何事もです。あなたがなす何事も。この何事もはですね、一般的な何事もではないんです。あなたの何事もです。まあ私たちはここから一歩踏み出せばですね、まあこれも私たちがしている行為ですけれども、ここから一歩踏み出して一週間の生活に出ていけば、あれもこれも行うわけです。あなたがなす何事も愛を持ってというのはですね、愛から生ずるようにです。キリストにしっかりとつながったそこから生ずるようにせよということです。明日のことを私たちは心配するわけですね。明日、まあ今日は日曜日ですけれども、月曜日仕事が待ってると。あのことがある、このことがあるとどうしようと心配になるわけですけれども。そういうキリストにつながらない仕方での心配もまた、これは呪われようです。呪われ。主の愛にしっかりととどまって、そこからすべてが生ずるようにしなさいという勧めです。聖書の御言葉はすべてそうですが、卒業できませんね。これはもう、ここから卒業などできません。生きている限り、ここに留まり続けるような御言葉です。そこから全てが生じるように。私につながっていなければ何もできない。外に投げ捨てられて枯れて焼かれるだけだ。こういう厳しい言葉で教えられているのは、本当に侮られてはならない救いの教えです。キリストにしっかりと伝わって、そこから全てが生じるように。で、キリストにしっかりつながるとはどういうキリストか。十字架のキリストですね。虚しく十字架にかかったのではない、私の罪のために十字架で死なれたキリストです。そして三日目に復活して、目には見えないが触ることはできないが私たちと共にあるキリストです。ここから全てが生ずるようにしなさい。実際キリストにつながらなくてもですね、このコリントの信徒への手紙の第1の13章を見ますと、キリストにつながらなくても 13章の3節を見ますとですね、全財産を貧しい人々のために使い尽くすことさえ人はするというわけです。これを見分けたいと思いますね。キリストにつながらなくてもそれぐらいのことを人はするというわけです。そしてそのようなことをしながら、こんな素晴らしいことをしながらもなお神様を愛さないということがあるということです。そこまで私たちの心はですね、神様に対して堅くななものだということです。堅くななもの。これ、いい悪いと言っているんではありません。それが人間の心だということです。そのような心を本当に救って、そのような心を救って、神様の愛の中に留まることができるように、私たちが救いに、入れられたということであります。私たちに何か優れたところがあったから、そのようなですね、全財産を人々のために使い尽くすようなそういう人ではなくて、こんなですね、何もしないようなものが選ばれた。これどうしてなのかは分かりません。だけども、この聖書が愛という時の愛はですね、これはキリストの愛です。神の愛です。そこにとどまって、その愛を知って初めて私たちは愛を知ったと教えられているわけですから、あれこれと人の愛にも素晴らしいものがたくさんあります。私たちが本当にこう、それを見て目がくらむようなですね、全財産を貧しい人のために使い尽くすのぞ、もう本当に目がくらみますね。これはもう神の愛かと思うほどですけれども、でも愛がなければと言われているように、なおそれを神様は愛がなければとおっしゃるわけです。どれほどの愛に預かったか覚えたいと思います。もう一度繰り返します。主を愛さない者は呪われるがいい。これは神様の愛にとどまれということです。そしてそこから全てが生ずるようにしなさい。恐れでもない、思い煩いでもない、焦りでもない、慌てるのでもない、あるいは人に取り入るのでもない、人からそのことで見下げられるから頑張るのでもない。そのようなありとあらゆる事柄を離れて、その愛にとどまって、そこから生ずるようにしなさい。完成はありませんから、いろいろなもので私たちは突き動かされて、その道に進むでしょうけれども、でもそれに突き動かされたとしても、あくまでその愛にとどまって、そこから生ずるように歩んでいきなさい。これであります。ここまでにいたします。お祈りいたしましょう。神様、あなたの恵みをたたえます。あなたを知ることがなければ、どれほど道を誤り、またどれほど闇の中に失われるようにしか生きることのできなかったものであります。しかし主よ、主イエスキリストにおいて示された神の愛、それを本当にその一端たりとも知ることを許され、ありがとうございます。その愛を知りつつ、またとどまりつつ、その愛によって強め養われつつ、また新たな主も歩ませてください。感謝し、皆を褒めたたえ、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の526番です。